Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな生理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。今日ね、朝、はい、テレビを見ていたら、はい、モン・サン・ミッシェルがちょうど映ってて、うん、
はい、
もう一度は、一生に一度は行きたいなと思って、う
ん、フランスのね、
そうそう、改めて実感してたんだけどもね。
はい、
ひろちゃんはなんか行きたい場所ってある？
今
まあ私は一生に一度ということなんやけど、今は、
うん、私はニュージーランドに今行きたくて、
うんうん、その理由を
次男が行ってるからって、ね、そうやね。そう、本当はだから3、うん、あの4月まで行ってるので、うんうん、春休みに行けたらいいのになと。
本当やね、うん、
でも行ったらあかんの。
でも行ったら意味ないよね。
はい、
確かにね、
学校からダメって言われてる。
そうやね、うん、それあかん親な感じやな。修学旅行についていくとか留学に、
そう、
うんね、だけどね、なんかまたそのホストホームステイしたから
も、ホームステイしてる。
じゃあその後にまたね、ホストファミリーの家にみんなで行くとかいうのは、
ね、いい
よね。
うん、
うん、うちもなんか去年多分、うん、一昨年か、はい、あれ一昨年やね、
うん、
行ってたので、うん、オーストラリアに、はい、なんかそのホストファミリーの家に行きたいよねって言いながらも、だんだん日が経っていくという感じなんやけどもね、
はい、
でも本当に今はね、なんかフェイスブックとかでもつながってるみたいで、
うん、そうなんだ
ね、なんかいろんな手段があるのでね、つながりやすいよね。
うん、
他になんか行きたいとこっていうのは近場である？
近場、
うん、
近場でね、
うん、
まあ、どこでもいいんだけど、私北海道をリベンジしたい。
北海道な。一緒にね、あの一昨年に、はい、私とひろちゃん一緒に行ったんですけども、うん、教会のねカンファレンスがあって行ったんだけど、うん、お互いその私の長女のオーストラリアのホームステイとか、うん、あのひろちゃんのところのね、
はい、
息子ちゃんの修学旅行とかの前、うん、の出発日と重なっちゃって、もう本当仕事してすぐ帰ってきたのよね。本当に何も観光せずに、
そう、だから北海道にね、
北海道もね行きたいよね、本当にね。
えちゃん他は？
他ね、もう近場で言ったら、ほら、あの兵庫県の武田城跡、天空の城そうっていうのに行きたかったりとか、あともう一つは神奈川県か、横浜の猿島、
うん、
ラピュタのなんかモデルになった島らしくて、うん、なんかその町なんか、まあとりあえず世界遺産に、世界遺産遺産な感じで、そう、なんかすごい景色が綺麗なところみたいで、ラピュタのそのモデルになった、そう、風景が見られるっていうことで、ちょっとなんか30分ぐらい、うん、あの船で行ったところにあるらしくて、いつか行きたいなと思ってる。
いい ね,
ね、
行きましょう、
行きましょう、
はい、
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグいちこのスマートな生理術。 今週のメイントークは、片付けが苦手だった頃のあるあるということで、ちょっと長い、ね、タイトルなんですけれども、はい、まあ、片付けあるあるということで、うん、私たちも片付けが苦手だった時代っていうのがね、はい、実はあるんですけれども、うん、その時に、まあ、さまざまない
ろんなことを
試行錯誤をしてきたことをね皆さんと一緒に楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、はい、ひろちゃんは片付けが苦手だった頃っていうのはどのタイミングでありましたか？
自分が片付けが苦手って気づいてなかったんですよ、うん、
なるほどね、
うん、結婚するまで、うんうんうん、大丈夫、うん、椅子から落ちそうになってるよ
そうそう見えないしねここ
そう、はい、母が専業主婦だったので、うん、まあ、私が、ね、出かけてる間に部屋とかもある程度片付けちゃったりとかしてるし、うんね、うん、まあ、あとよく、まあ、講座では言ってるんですけど、うん、まあ、うちのそのもともと実家は玄関と庭はお客様のためなので、
うん、
家族は一切使わなかったの、だからお客さんは使ってない綺麗な玄関から入って、うん、使ってない和室、客間、
客間ね、応接間的なね、
応接間に通るので、うん、そうこうお客さんが来るからこう片付けなさいとか一回も経験したことがなかったんだけど、うんうんうん、えちゃんは、
まあ、なんか私もなんかもともとインテリアとかは好きで、その収納についても興味がなかったことは本当になかった、うん、で、もう模様替えマンやったんですよ本当に、
ね、実家で？
実家でも、うん、もう本当に一晩片付けるんです、
うん、
なんか思い立ったらだからもう本当にあのチラシに、今でもそうなんですけど、
はい、
チラシに入ってる間取り、うん、マンションとかの見てこうニヤニヤ自分で妄想するのが結構趣味で、
あそういう人いた友達にも
そうそう、だから、まあ、なんかその空間をどう生かそうかなっていうのはすごい昔から好きで、うん、今ね仕事にはそれが非常につながってるんだけども、やっぱ昔から片付けが苦手というより片付けが模様替えと思ってて、
うん、
むっちゃ汚くなったら模様替えして一掃しちゃうみたいなそうっていう感じを繰り返してましたね。だからこのリバウンドとかいう意識もなく、
うん、
なんかまあ散らかったら物が溢れてきたらもう一掃しちゃうみたいな移動しちゃうみたいな、うん、物を減らすというより移動しちゃうって感じかな。
あ、なるほどね、うん、そっかそっか、まあ、だから私はその本当結婚するまで自覚もなかったけど、
うん、
でも私も模様替えは好きだった、与えられた部屋が和室だったので、
あそう、ね、
もうそっから残念だったね、残念自分で、
うんうんうん、
なんかこうあとまあ窓の位置とかも、
うんうん、決まってる
しね、決まってるから、うんうん、なんかあでもないこうでもないとか、ね、ベッドの位置を変えたり勉強机変えたりとか、うんうん、
テスト前にね
そうてたかな、
ね、だから結婚してからもそれは実は変わらなかって、
はい、
やっぱりなんかちょっと嫌なと思ったら一晩経って片付けたり、うん、でなんかもう本当にね家族にはあれどここれどこって、うん、そらなるよね、変わるんだもん場所がそれも何も目的も意図もなく
クイズみたい
ね、同棲も関係なくね変わるからね、それはねクイズみたいで怒られましたよね、だからもうそれが片付けだと思ってで、うん、苦手だなと思いながら、苦手だなっていう意識もなかった、なんか嫌だな、うん、何か変えたいなっていうのがあり、うん、でもだんだんそれがやっぱりこう子供が2人になり、
うん、
仕事をしていたので、うん、ちょっと仕事がしんどくなった、
うん、
でそうなるとやっぱりこうね、そのなんとなく意味もないその空間とか動線ではあまり元に戻せない、自分に合った方法では戻せないっていうのが顕著に現れてきて、やっぱりこう模様替えだけではないんだなと、うん、っていうので気づいて、やっと、うん、片付け好きやと思ってたけど模様替えが好きだけやったんやみたいな感じやったんかな、
うん、でもすごいそれは私も近いかも、
うんうんうん、うん、
なんかちょっとこう物が溢れ出したら、うん、私が悪いんじゃないみたいな、
そうそう、人のせいにね誰が出したみたいなね、なんか片付けの目的がそのやっぱり私たちが今皆さんにお話ししてるみたいに、どんな暮らしがしたいかというかよりももっと近い明日誰誰が来るから
うん
とか、そうそう、そういう何とかスペースを作りたいからとかね、
うん、
んかそんな風な、まあ、の目の前にある目的だけを意識しながらやってたので、うん、もう友達が来るとか何かが来たら来るとかのタイミングでは一晩片付けて、うん、挙句の果てには紙袋に入れて移動するとかね、うん、そう
入れるよね
入れるよね、う
ん、だからお客さんのとこ行くとすごい気持ちわかる
わかるよね、うん、ねなんかみんな紙袋おばさんとかすからねやっぱり便利よ ね紙袋、
うんうん、でももう入れちゃったら最後っていうか、
ね、そうね奥が深いのでまあやっぱりあともうお客さんとこでもあるあるだけども私でもそうだったけど、うん、どっかに行った後の旅行の後のちょっとよくわからへんものたちが旅行バッグに残ってるとかさ
あカバンの
中カバンの中
うん
なんかそれが整理できひんかったとか
うん
いうのはありましたよね
確かにねうんあの私が結婚してから割と引っ越しが多かったんですよ。
あ、そうよね。う
ん、だからそれも片付けが苦手って気づくの遅かったんですけど、うんうんうんうん、でもこう一番なんだろう悩んだっていうのが、うん、その海外って家具とか備え付けなんですよ。
う
ん、
なるほどね。
そうするともう自分のね思いじゃなくて、うんうん、もうそれを使わざるを得ないので、うんうんうんうん、そのなんか工夫ができない自分。
うんうんうん。
なんでこんなにこうねしまえないんだろうっていうところすごい葛藤
があったんやねんでもその海外やったら家具は大きくて
大きすぎるっていうか、
ね、そういうことね
そうなるほどね枠がなんか大きすぎて、うん、結局どう使っていいかわからない
でもそれがやっぱりライフスタイルに合ってないのもあるのかな
そうだ当時とか2人暮らしだったから、うん、なんかそのまあ詰め込んだら一見見えないから片付いたような錯覚に陥るけれども、うん、また探すのが大変ってい
うあ詰め込める場所があるからね
そう
か、
うん、
ね、だからやっぱりね片付けの苦手あるあるは本当にいろいろ他にもあると思うんですけど、うん、あとやっぱりもうしまい込んだらね、うん、見えないから在庫管理が本当できなかったんですよ、
うん
うん、食材のね
あ食材の、
うん、なんかなんとなくこういうパントリー的な空間とか、うん、食材を保管する空間っていうのはなんとなくやっぱ収納本とかを読んでたのでイメージがあったんですけど、うんでまあ、よくある透明の取っ手がついたボックスとかに入れたら最後やね、うんうんう
ん、ダメだった
そうまた模様替えする時にあららこんなにいっぱいみたいな、うん、なんかカルディっていうさほらカルディっていう輸入食材のお店あるでしょ、うんうん、今いろんなとこに、はい、そこに売ってるね、うん、パンダの絵が描いた杏仁豆腐
知ってる？
でなんかほら子供が小さい頃は子供たちの友達が来たら、うん、なんでポテトチップスを出さずに、うん、それをちょっとおしゃれに盛るママに憧れてて憧れ元に買ってたんやけど、うん、いつも賞味期限
切れるの
とか言うので気づいたらねそんな頑張ろうと思ってたママでやった私はアホやなとかね使いこなせへんのにみたいなっていうのに気づいたりとかねあの後々ねしたんだけども本当に在庫管理が苦手だった。
確かにねなんか今食材ってね割とこうスーパーとか行くと、
うん、
これもやろうあれもやろうってさ、ね、ワクワクして買っちゃうよね
それもあるしね、うん、なんか買ったことで料理上手になった私みたいなねっていうのもあったし、まあ、ひどいもんやったら本とかも同じ本買ってたりとかあった、
うん、家買ったら同じタイトルの本があるってこと
そうびっくりやんねほんまに3回あったからねなんかほら
よっぽど欲してたっていうこと
ね。そうそうそうなんかほらイライラするママにもうんざりしてたので、
うん、
何子供が育つ魔法の言葉みたいな、
ね、
ちゃんとしたタイトル覚えてないんだけども、
うん、
買って満足してそういう魔法の言葉が使える私になったような気がして、
うん、
でまた何ヶ月か読まなくて過ごすとまた同じものを買って あるやんみたいな。でまたある時1年ぐらい文庫本が出たのねそれの、
うん、
あちっちゃくて便利と思って何やあるやんみたいなもう買って満足してた残念な私
そ
っ
か、
うん、っていうのはありたかな。
へー、
うん、だから本当にできない自分だったのでお客様のお宅に行っても全然できないと思わないのよね。なんか本当に片付けあるあるなので うん、本当に気持ちは分かるので、やっぱりその中でもみんな努力してね、
うん、
試行錯誤しているのだけど、まあ、ちょっと優先順位がそこに及ばなかっただけで、自分に合った方法が分からなかっただけでね、
うん、
うん、だからダメでもね、できないわけでは全然ないなっていうのは本当に感じますね。う
ん、でもなんか本当、うん、頑張ってる時ってこう正解を探そうと思って、うん、いろんな本読んだりとか、
そうやね、う
ん、いろんなグッズに頼ったりとか、うん、本当にしてたけど ね、
でもまあそれもやっぱり何かに頼る、
うん、
何かのせいにするっていう風な、うん、なんかものに頼るとか他に何かを探す手立てを他に求めるんだよね多分、うん、実はそこじゃないんだけどね。
最終もだって旦那に間取りが悪いって怒ってたからね。ね、ここ収納作ってくれへんかったみたいなね。うんうん、でもそう言ってもそんな変わるの難しいから。
うん、確かにね。うん、だから今スマートライフの作り方の受講生とかでね、はい、この間クローゼット編に来られた方で5回6回転勤を繰り返されてるんですよ。
うん、
その前は大きなクローゼットがあるお部屋に住んでられたので、
うん、
全部収まっていた。だけど、はい、次の今のお家は全くクローゼットがない。なんか置き家具とか、うん、なんかポールとかに、まあ、一部屋潰して使ってるけど、
うん、
もうなんかそれがうんざりしてて、だけどどうせ私はまた春ぐらいに転勤があるから引っ越しするからいいかなと思ったけども、
うん、
やっぱり受けてみようと思って来られたんですね、
うん、
だけど最終的に言われたのはどんな家でも私も住めるような気がしましたって言われたんですよ、
うん、
だからやっぱりそこなんですよね、
うん、
どんな場所でもその枠に合わせて自分の生活を維持できるようになるっていうのが最終目的で、
うん、
やっぱりそこに合わせて物を選んだり使用頻度に合わせて物を、
うん
ね、納めたりっていうことが分かってくると、はい、本当にもう怖くないっていう風に言ったはったんですよね、うん、
素晴らしい ね、
だからやっぱりその片付けあるあるとしたらやっぱりこうね、
うん、
何かのせいにしちゃうっていうのはあるあるやんね、
うん、だからまあ妄想しちゃうよね、もっと広いうちに引っ越したらできるとか、
うん、たらあれば
たらあれば娘
娘今ね、
今ねドラマが始まりましたけど、
そう
本当にもうなんとかしたらとかね、うん、こうすればっていうその現実逃避ですよ、ある意味。
そうやね、うん、
そこに夢を託してても何も変わらないから
だから現実にのストレスをもっとちゃんと見たら、
うん、やったらね、いいんだよね、
うん、そうよね、うん、
やっぱ家族 そのライフスタイルとか、うん、その自分の必要なものもその時その時によって変わるので、
そうよね、だから便利グッズに飛びついてたよね、うん、
本当に、
うん、
申し訳ないけど結構100均のものとか処分しました、私も。
そうね、うん、あとは掃除の洗剤とかもいっぱいあったな、
うん、
なんかもうそのまたその洗剤やったら掃除できたような気がしてけどなんかね、使うものは一緒やったとかね、一回しかなんかね、とりあえず説明書読むのが苦手なのでややこしいものがあってもできないよね。
確かにね、
だから実は自分たちの苦手なところには物に頼ろうとしてたんだなっていうのはね、
うん、
オーガナイザーになって
気
づきましたよね。だから苦手な掃除、うん、苦手な家事をうまくいくように物に頼って、
うん、
けど使いこなせない物の管理に時間がかかって大事な時間を失ってしまうみたいなね、うん、いうふうに悪循環に落ちてましたね、
うん、もったいないね、
うん、ね、
うん、キッチンもよくそういうの見られますよね、うん、お料理が苦手っていう人は本当に調理グッズが多い。
そうよねだってね、お客様のお宅で一番面白かったのは、うん、半熟卵器というのかな、半熟卵が、うん、半熟卵がうまくできるグッズっていうのが世の中にあるのね、
うん、
ここでできたの。で1個目はそうなんですよ、これね半熟卵できるんですよって言って、どうやって作るのとか言ったら、うん、まあ割ってチンする前はなんか待ってなんかな、なんか分からんよ、黄身に穴を開けてチンするとかなんかいろんなやつがあって、
うん、
なんか取りね 半熟、うん、でなんか半熟卵がねおかしいなって今思ったりと何やろ、まあ、あのいろんな半熟卵があるや、目玉焼きの半熟卵とかさ、ね、なんかまあそういうなんでいろいろあって、やっぱり5個目ではお客さん、どんお客さん自身もね、私もどんだけ半熟卵に憧れてたんやと言って、でも使ってへんかったし、もう全部手放そうって、バザーに出そうっていう風に、結局難しいんですよね、ああいうのって。なんかもう実際もう時間を計って調理する方が一番簡単で手っ取り早かったりするのにグッズに頼ろうとすると、まずそのグッズを使うのがめんどくさい、難しいっていう風になっちゃうので、
そこへでもあのお客さんでそのいっぱいいろんな種類のピーラーが出てきたの、うん、人参用とかキャベツ用とか
一本のやつとかね、
そうなんかこう回転させて、でも結局どうやって使っていいかわからないなんかかっこいいんだけど、うん、回転させたらいろんな刃が出てくるみ
たいな、あ難しい感じやね、
説明書結局読まないのに、読まないとできないっていう、
でも買ったらね料理上手になったような気がするからね、もう本当わかるよね、だからそのあたりをがっつり整理をしてものを選んでいくと、本当に無駄なものを買わずに、あの済むようになるので、本当にねもう片付けあるからあるあるから皆さん卒業してね、私たちもやっと卒業できたのでうん、してもらいたいなって思いますよね。まあかといってなんかまだやっちゃうこともいっぱいあるんだけどもね、私も
そうよ、まだまだ、
日々進化だよね
だから諦めないでって言いたいね、
そうよね、うん、失敗を恐れないっていうのとかね、挑戦していくとかね、まあ、あの日々の家事とか片付けもやってみて、はい、うん、無理ならまた違う方法があるっていうこと で一つの方法だけが正しくない、正しいわけではないっていうことをね、
うん、
もうぜひぜひ理解していただいて、
はい、
自己嫌悪にならずに挑戦していってもらいたいなって思います。はい、はい、本日のメイントークは片付けが苦手だった頃のあるある、片付けあるあるについてお話を進めました。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
いちこの Q&A のコーナー、はい、今日の Q&A のコーナーはメイク道具収納についてどういう風にされてるか聞きたいんですけれども、はいはい、
メイク道具の収納についてはどうだろうな、
はい、
あの立てるものは立てるっていうのを、うん、
筆とか
ね、はい、意識しながら収納はしてるんですけども、場所が、うん、私はあの洗面所でね、
はい、
お化粧をするので、うん、洗面所の一部を使ってそれを引き出しの一部だったりとか、はい、もちろんね引き出し1個いっぱい全部自分の引き出しとして使えたら、
うん、
もう一番ありがたいけど、そういうわけにもいかないので、うん、まあ、その中の一部にあのプラスチックアクリルの無印のアクリルとか100均のアクリルの、
はい、
まあ、あの四角いケースなどを利用しながら立てたり、
うん、
横に並べたり、そのカテゴリーに合わせて収納してますね、うん、
なるほどね、
うん、
化粧する場所も人によって違うものね、うんうん
う
ん、
そうよね、うん、ひろちゃんはどこでしてるの？
私は洗面所じゃなくて、
うん、
部屋の窓際でしているので、そこに集めてるんですよ、
うん、
メイク道具
をね、
はい、
うん、じゃあそこにいろんな、うん、どんな方法で、
私は大体メイクする順番で並べてる、
うん、順番でねなるほどね
そう、例えば効率っていうとこ、
うん、例えば
そう、なんか迷わないように、
うん、
ファン、あの下地、ファンデーション、うん、スポンジっていう風に、その大体使う順番で、うん、
すごいね、
わかるように、
なるほど、さすがサウやねサウのタイプ、ね、特徴的やね、
そっか。本当は昔はアイテムごととかに集めてたんだけど、そうこう選ぶのにちょっとイラッとする自分がいて、あ、
そうね、
まあ、大体使うものが定番なので、まあ、その順番でなんか置いてある方が私は楽だなって。
楽だよね、だから私もその実はせてアイテムごとに入れてるんだけども、ほとんど使ってるものは1種類か2種類なので、そんなにこうたくさん持ってない。だから本当になんかもう厳選してもう使うものだけにしかしてない。例えばファンデーションとかだったら、まあ、今 CC クリームとかいろいろねあるじゃないですか、でその新しいものを使って1年ぐらい日焼け止めを使わないとかいう風な、なくなってから買えばいいのに、ちょっとねこうダブル時期とかがあった時に使い切らずに残しとく。だけど1年後これもう古くなってるかなとか結局悩むので、なんかそういう場合はもうあの使い切ってから購入するとか、もう購入しない、あの使わないって決めたらもう手放すとかね、するようにしてますね。
だからまあメイクは本当人によってね、もうシンプルなこれだけでずっとやる人と、いろんな色使いたいのっていう人に ね分かれるのでね、
分かれるもんね。
あとこう本当日常のメイクとちょっとお出かけ、ね、気合いの入った時にだけ使うとかね、
それは分けてたりする？
私ですか？そうです ね、
だから私も日常使うメイクはもう普段持ち歩くポーチの中のものでしてるのね、
ね、そのままバッグに、
そうやるそうだけど、あのちょっと気合を入れる時のは引き出しに入ってるのかな。そう、
まあ、そんな風にね、やっぱこう、自分の、まあ、メイクのそのね優先順位、
そうですね、を決めること、やっぱりそれも、あの収める場所は動線とかどこでメイクをするかっていうのと、やっぱりどういう風なメイクのねグッズの選び方をするかとかでね、あの皆さん決めていただいて、あとやっぱりどんなものでもそうですけど、立てるのに最適なものには立てる収納がやっぱり選びやすいですし、ね、書類とかも立てた方がいいのと一緒で重ねない方がいいしとかもあるので、だからやっぱり見渡せるっていうことを意識してもらうとうまく収納できるのかなと思うので、パッと見て筆が分かるとか埋もれてないかとか、ね、口紅とアイシャドウのあのケース、なんていうの言えへんね、あのほらね、
コンパクト
、っていうのかな、とかがね、なんかもう重なり合ってんのよく分からへんようになってるんだったら、ちゃんと立てて見渡せるようにすると、もうそれだけでもね、整理された空間になってきて、見渡せることはイコール、まあ、物も選んでいけるので、分かりやすいのかなと思うので、それをちょっとあの焦点合わせながらメイク道具の収納を頑張ってもらいたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
FMG
もう終わりに近づいてきました。はい、今日はね、片付けが苦手あるある、片付けの苦手あるあるっていうことで、まあ、あの皆さんもね、もう本当に、あ、私もそうよそうよって思いながら聞いていただけたのかなと思うんですけども、やっぱり結構ね、多くの方が通ってきている道だと思うので、
そう、ね、
だからもうそれをね、あの自分だけがこんなあのできないんじゃないかとか、
はい、
辛い思いしてるんじゃないかとか、ストレスをね抱えないでいていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、はい、ですので、頑張って、少し挑戦するということで、さまざまな方法をね、していただきたいですし、そんな方法をねこれからも皆さんにお伝えできたらいいなと思っております。では今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
京子でした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。